ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。今日の東京は朝ドラじゃないですけど、風薫る5月という感じのなんか爽やかなお天気だったんですけど、でもその中にこう少し今後の酷暑の夏を思わせる暑さもあって、またあの夏が始まるなみたいな気配もあって、ちょっとこう戦々恐々としておりますが、そんな中皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日はまず先日の舞妓先生の番組へのご感想をたくさんありがとうございました。そしてモアディーデーのねご応募も本当にありがとうございました。今回3通ほど読ませていただいて、その後は順次発送に返させていただこうと思っております。でその後はね、ちょっとだけ私が先週したストーリーズにもあげたちょっとだけこう不思議体験の話もさせていただこうと思っております。それでは読ませていただきますね。ペンネームはさつまいもこさん、福島県の方からいただきました。お便りありがとうございます。美容医療まだまだ怖いというイメージがあります。直美という言葉があるように、経験のない医師が手術することで問題が起きているというお話も聞くと、ますます恐ろしいと思っていました。今回舞妓先生のお話を聞いて、手術だけでなく注射や熱を加えるものなど様々なアプローチの仕方があるということを知り、イメージが一新されました。私自身だんだん目が小さくなり、二重まぶたの幅が広がってきています。その時のコンディションにもよりますが、鏡を見るとちょっと気持ちが下がります。ここが改善されたら前向きになるのだろうなと。そして一度通い始めたらちょくちょく通い詰めなくてはいけないわけではないと、お話を聞きながら希望が持てました。これからますますシワ、たるみ、老化現象に悩まされるかと思いますが、自然な見た目を保ったままでも本人は改善を感じられる美容医療というものが、精神衛生上も良い効果をもたらしてくれること、誰もが気軽に受けられる世の中になることを期待しています。ありがとうございました、とお便りいただきました。さつまいもこさん、ありがとうございました。本当にさつまいもこさんのこともよくわかるというか、やっぱり失敗した例とかね、そういうこととか聞いたりとか、ちょっとこう顔がすごく腫れてる画像とかね、そういうの見ると少しこう怖いなみたいな気持ちにもなったりとか、あともともとをこう少し変える、元の状態から変えることに抵抗がある方もいらっしゃいますよね。でもなんかこう舞妓先生みたいにこう信頼できる先生とか、いろいろその不安もこう聞いてくださる方だと、すごく先生によってこう安心できるのかなって思いますよね。なんか最初にやる時に急にこうスタートの初めての関係性だと、なんとなく希望を言えなかったりとか、そういうこともあるのかなと思うので、こういきなり新しいクリニックに行くっていうよりは、こう違うことでちょっとかかってみてとかね、それで信頼関係を築いてからみたいな感じだと安心できるのかなと思ってます。なんか私の周りでも本当にこう、もう美容医療なんてもう当たり前で、息するように美容医療をやっている方面の方々もいれば、全くそういうことをしないでこう、まあ、あまり逆にそういう見た目にそこまでエネルギーをかけないみたいな感じの方もいろいろいらっしゃって、ああ自分はどこを選択していくのかなって私もなんか日々思います。やっぱりこう、まあ、そのままの若さとか、まあ、綺麗を保つってやっぱり時間もそうですし、お金もそうですし、やっぱエネルギーが必要ですよね。なので私もさつまいもこさんと一緒で、こう自分のモチベーションが上がるようなこととか、気になっていることとかだったら少しやると、こう毎日の気持ちが 上がってったりとかするのかなって思うので、そういうことはねやっぱ少しやっていきたいなと思うんです。なのでもう少し時間とお金に余裕があったら本当にもっとこう試してみたいなと思ってるんですけどね、他に今ちょっとやることがいろいろあってそこまで手は回ってないのが現状なんですけど、やりたいことはいっぱいあります。さつまいも子さん、いろいろとお気持ち教えていただいてありがとうございました。そして2通目読ませていただきますね。ペンネームひまわりさんからです。こちらは兵庫県の方ですね。ありがとうございます。もともと化粧品メーカーに勤務しており、今は子育てに奮闘中、肌も格好も気にしない日々でしたが、肌の美容に必要なこと、心の整え方などすごく参考になりました。綺麗になりたい欲が高まり、ちょうど良いタイミングでお話聞けてよかったです。クリームもぜひ使ってみたいです。よろしくお願い申し上げます。とのお便りでした。ひまわりさん、ありがとうございました。ひまわりさんはね、化粧品メーカーに勤務されていたっていうことなので、多分もともとね、いろんな知識とかはおありなのかなと思うんですけど、今はね、子育て真っ最中ということで、もう子育て中って本当に全部ね、子供優先で、ついつい自分のことが後回しになっていたりするんじゃないかと思います。なんかそれはとてもよくわかります。こうそういうタイミングで何かをこうプレゼントされたりとか、こういうふうに番組でちょっとこうきっかけがあった時に、あ、ちょっとやってみようかななんて思えたタイミングだったらすごくいいですよね。あとこう出産後は特にデリケートゾーンのケアってね、とても大事になってくるので、モアディーテさんのねクリームももちろんですし、ウォッシュも私も今使ってるんですけど、私はもう泡フェチなので、洗顔もボディーソープもこのデリケート4ゾーンソープも全部泡なんですよね。なのでお風呂場であれどれがどれだったっけななんて分かんなくなっちゃうぐらいなんですけど、でなんかね泡ってなんかこうシュっていうワンプッシュとかそういうのも簡単だし、なんかこう泡のふわふわって感じとか気持ちが柔らかくなる感じがすごいいいんですよね。しかもこだわりの6種だったかなの植物由来の整合配分だし、さらに8つの無添加っていうのもあって、こうデリケートゾーンとかをね洗う時にもとても安心感がありますよね。なのでぜひひまわりさんもお試ししてみてください。そして3通目読ませていただきますね。ペンネームはゆきんこさんです。福岡県の方です。舞子先生、青柳さん、こんにちは。前回の放送、日焼け止めの塗り方がとっても参考になりました。私は山に登ったり海に行ったりするのが好きなのですが、その際の日焼け止めの塗り方が間違っていたことに気がつきました。メイクをする前にたっぷり塗って、あとはそのまま。日焼け止めを塗っても結局焼けるよねと思っていましたが、細かく塗り直したり重ね塗りすると効果的だと分かりました。これから紫外線がたくさん降り注ぐ季節となりますので、日焼け止めを持ち歩き、こまめに塗って美白を目指します。ありがとうございました。とのお便りです。ゆきんこさん、ありがとうございました。舞子先生のこの日焼け止めのお話、塗り直しのお話は本当に参考になったっていう方がゆきんこさんもそうですけど、本当に多くって、なかなかねやっぱり意外と知識が昔のまま止まっていて、こうアップデートされてなかったみたいな方が多かったようで、私も本当このタイミングでお聞きできてよかったなって思ってます。情報ってね本当にタイミングがありますよね。同じことを聞いてもなんか全然入ってこない時もあれば、今これ知りたかったって急にねキャッチアップすることもあるし、特にこのデリケートゾーンケアのなんかお話で、私もまあいろんな方とお話ししたりお伝えしてたりすると、前は全然なんかピンとこなかったけど今ちょっとやってみたかったみたいにおっしゃる方もいて、やっぱり情報も出会いとかタイミングとかありますよね。 でもゆきんこさんは山に登ったり海に行ったりするのがとても好きとおっしゃってるので、本当に夏はアクティブに動かれるんでしょうね。なのでぜひこの塗り直しでね、日焼け止め対策していただければと思います。そしてね、ぜひモアディーテも試してみていただければと思います。で最後に少しだけ余談なんですけど、先週インスタグラムのストーリーに不思議体験行ってきますみたいなことを載せさせていただいたんですけど、どうだったんですかっていう風なお便りというか DM をたくさんいただいたので、ちょっとお話ししようかなと思うんですけど、今回のね配信のせつさんのお話もすごく反響をいただいていて、なんとなくそういう流れでまた不思議な体験というか集まってきてるのかなと思うんですけど、先日友人の紹介で一度受けてみてもらいたいセッションみたいなのがあると言われまして、まだ1回しか行っていないので、ここではちょっと場所とかは伏せておこうと思うんですけど、東京郊外の本当に普通の駅前の何でもない、何でもないっていうか、整体みたいな感じのお店なんですよ。しかもそう言ったってことは全く書いてなくて、でもホットペッパービューティーにも載せてるんですよの口コミを見ると、不思議と先生にいろいろ言い当てられたとか、ここは普通の整体ではないと思いますみたいなことをよく見ると書いてあるんですけど、本当にそういうことが書かれていて、受けに行ったら先生に聞いてみたら、通常は普通にこうホットペッパービューティーとかで予約した人は普通の手術をするんだけれども、紹介とかできた方は別のちょっと不思議な手術をされるみたいなんですよね。それで最初にこう私の体をただ普通にこう俯瞰してこうふーってこう見て、あなた健全ですねっていうふうに言われて、そうですか、じゃ あ健全なら良かったですみたいな感じで始まったんですけど、本当に首とか足とかちょっとだけこう触って、それが今のなんか状況だったりとか、なんか過去のことだったりとか、こうお話ししていく上で広がっていくこう人間関係のことだったりとかがなんとなくこう言い当てられて、なんで体を少しだけ触っただけでそこまでわかるのっていう感じではあったんですけど、もちろんね全部鵜呑みとかにするっていうよりは、本当なんだろうこの不思議な感じっていう、でもすごい面白い体験だったんですね。でやっぱりねこういう不思議な力を持ってる人ってね、すっごい癖が強いんですよね。でも大体面白いんです。なのでこう著者の方もそうなんですけど、やっぱり面白い人ってこう癖が強いですよね。なんかそんなことをねこう感じて、なのでまたもう一回とか行ってみて、これは本当に面白いななんて思ったらね、また皆さんにもシェアしようかなと思っています。なんか最近そういう流れが来てるのかもしれないので、何かまた不思議体験あったらお話ししたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。